今日恵みをいただく御言葉は詩式の21章16節から24節までです。詩式21章16節から24節。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるためにはどうしたらよかろう。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤミンの逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族が消し去られてはならない。しかし私たちの娘を彼らに嫁がせることはできない。イスラエル人はベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓っているからだ。それで彼らは言った。そうだ。毎年、シロで主の祭りがある。この町はベテルの北にあって、ベテルからシェケムに登る王子の日の昇る方、レボナの南にある。それから彼らはベニヤ民族に命じて行った。行って、ブドウ畑で待ち伏せし、見ていなさい。もしシロの娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻をシロの娘たちのうちから捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさい。もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに、私たちのため彼らに情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻を取らせなかったし、あなた方も娘を彼らに与えませんでした。もしそうしていたらあなた方は罪に定められたでしょうと言います。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らが略奪した女たちである。それから彼らは戻って自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。こうしてイスラエル人はその時、そこを去って、めいめい自分の部族と氏族のところに帰って行き、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出て行った。一言お祈りいたします。愛する主よ、おのおのが自分の良かれと思うところに従って歩むならば、必ず何か不都合が、不具合が生じ、そしてその不具合を補填するためにさらなる罪を犯して、主がないがしろにされてしまうということが確かにあることを、今日この箇所から教えてください。私たちがただ元にするべきは御言葉だけであり、御言葉がない生活、御言葉のなき歩み、御言葉なき礼拝、それは全くもって無意味であること、本当に日々私たちは体験しておるところです。どうか私たちに今日もこの御言葉から、この御言葉、本当に御言葉の中にはどうしてこんなことが御言葉に記されているのだろうと思うようなところからも、主よ、あなたは私たちに教えてくださることを感謝いたします。どうか今日もあなたがそのように私たちの耳を開き、またこのしもべの唇を開いて、あなたがご自身が直接お語りください。あなたの血潮によって我々を清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。再びこの四式の方に戻るんですけども、この四式の最後の状況、まあ、最後と言いますか、これ時代的にはまだ四式の時代が始まって、そんなに経っていない頃だと思われるんですが、しかしこのような、ことが行われる、もうソドムやゴモラよりそれ以下の最低の罪が行われ、でそれに対してイスラエル人は、まあ、良くないことが行われたと言って、まあ、報復をするんですけども、その報復の仕方も、また必要以上にやってしまい、もうイスラエル十二部族、神様が定めたイスラエル十二部族の一つを、もう自分たちのその考えや憎しみ、また勢いによって、根絶やしにしてしまいそうなところ、本当に、ね、わずか600人が残った。これは神様の憐れみで守られたわけですね。ただし、ベニヤミンのこの女たちはもう根絶やしにされてしまった。で、それでイスラエルの人々はどうしようか。自分たちは、もう自分たちの息子を、この、自分たちの娘たちをベニヤミンに嫁がせないと。嫁がせる者は、呪われると言って、固く誓いをもうすでにしてしまった。ベニヤミンにはもう女は根絶やしにされている。で、かといって、自分たちの娘は彼らに与えることはできない。もう誓ってしまったから。さて、どうしようか。そのように、彼らは、ね、思案します。まあ、アブラハムの息子、イサクに、ね、与える嫁がない。そのような時、アブラハムは、まあ、どうしたか。もう信仰によってですね、アブラハムは行動したわけですけども、しかしこの四式の時代には、ね、信仰によって行動するという概念はなく、相談して自分の、ね、よかれでもって行動する、そのようなことで、人々が集って、で、それで、結局、ひねり出してきた提案というのが、まあそうだ、毎年シロで主の祭りがあると。当時、シロという場所が、その礼拝の中心の地でして、で、そこにおいて、まあ、年に3度の、祭り、まあ、杉越の祭りと、それから、ペンテコステのね、7週の祭りですね。それから、カリオの祭り、まあ、その、三大祭り、シロにおいて行われている。その祭りにおいて、毎年、どの祭りかは具体的に記されておりません。杉越の祭りか、あるいは、ブドウ畑の中で隠れるということができたということで、カリオの祭りの時期か、どちらかだとは思われるんですけども、でその主の祭りにおいて、乙女たちが、ね、女性たちが、そこで踊りに出てくる。主を祝って、その踊りに出てくる、その祭り。その祭りに出てくる、ね、女性たちがそこに集うから、だから、その、出てくる女性たちを、ね、奪うという形、略奪するという形で、このベニヤミン人たちが、その女性を、手に入れるということであるならば、この誓いを破ったことにはならない。もし、この略奪される娘の父親とか、また兄弟たちが苦情を言ってきたら、あなた方は、私たちは、戦争の時には、ね、彼らに女性を、妻をめとらせることをしなかった。与えなかった。だから、あなた方は呪われるということはない。ベニヤミン人が略奪したという形であって、我々が与えたという形ではないから、呪われることはなく、また誓いを果たした、誓いを破らなかったという、まあ、そういう形が保たれる。ということで、まあ、そのようにしてはいかがか、 その相談がなされるんですね。もう本当に、神様のその御言葉よりも、人間のその教え、人間のその提案、まあ、それの方が先になってしまい、また、ね、自分たちが身勝手に誓って、おめめが、好き勝手に、もう自分の赴くままに勢いで誓ってしまったことを、それを、まあ、無理やりこじつけ的に果たすという形で、神様に御心を伺うこともここには一切なく、自分たちの提案で、半ば強引なこじつけ的に、その自分たちが、言ってしまったことの補填をしよう、そういうことがここで行われているわけですね。主の祭りがある。19節でエホバという名前が、この詩式の最後に出てくるエホバというその言葉は、ね、毎年白でエホバの祭りがある。それがこのような形で用いられてしまう。主の祭りは、主をお祝いする、あるいは主を礼拝する、ね、乙女たちが踊りに出てくるのは、喜び祝うためであり、また主を本当に主の前で自分の喜びを表現するためですね。まあ、昨日も本当に素晴らしい礼拝の中で主の前で踊る、女性がおりましたけれども、そのような本当に尊い聖なる喜び、それが何か人間のこじつけ的に奪われてしまうような形、これ本当に罪深いことであることを私たちは見なくてはなりません。人間のその中心的な考えで主の祭りのその女性を奪うという名目によって、このようなことがまかり通ってしまう。これ本当に詩式のですね、命名が好き勝手に行うこと、祭りの主体は主であって、私たちが喜ぶべき対象は本当に主であるはず、その主を喜んでいる女性たちを、ね、奪う。本当にこのような、また罪深いことがまた一つ重ねられているわけですね。しかし、この時代はそのようなことがまかり通ってしまいました。で、こうしてですね、ベニヤミン人の男たちは、そのブドウ畑で待ち伏せをして、それで白の娘たちが踊りに出てくる。21節見ますと、ね、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻を、白の娘たちのうちから捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさい。もう自分の目に、好む女性、それを奪って、それで、その自分の地に行く。まあ確かに教会においてはですね、本当に魅力的な女性はたくさん集います。主の祭りを祝うため、主を礼拝するために集う女性たちは本当にどんどん魅力的になっていくんですけども、しかし、その主を恐れ敬う、主を第一にするということをがなくなってしまって、教会がもう半ば、そういう女性たちを奪いに来るような男性たち、これを私たちは許すべきではないんです。主を第一に礼拝するべきところが、礼拝という場であって、決して、ね、人を、なんか人を見たりとか、なんか教会という場を、なんか結婚相談所といいますか、なんかそういう、ね、主を第一にするということ以前のことを人間の思惑を優先させるような場になってはならないんです。そのようになってしまうと本当にこの詩式のような時代になってしまいます。まあ、もっとも、各々が好き勝手なことを行う、そういう概念がまかり通っていたからこそこういう、ね、主の祭りが汚されてしまうようなことも、もう平気で人は考えるようになってしまう。今の時代でも、主の祭り、礼拝という場が、何か人の思惑によって優先されてしまうようなことは確かに、そういうケースはあるわけですけども、でも私たちが本当に目指すべきは、礼拝という場は、主を第一にすること、 主を喜ぶということ、これを大事にするべきであって、それに対して人が何か思惑によって奪うようなこと、これは許してはならないんですね。人間が第一になってしまうと、この知識の時代になってしまいます。しかし私たちは、ね、そのようにするべきではありません。とにかくベニヤ民族は、まあ、このようにして、まあ、女性たちをこの主の祭りの中から、ね、手に入れて、でそれで命名が、女たちを、ね、自分の町に連れて帰って、でそうして町を再建して、こうして、まあ、ベニヤ民族は立たれることはありませんでした。で聖書に、まあ、このようなことが書いてあるから、だからなんか女性を奪うことは、許されるとか、まあ、そういうことではありません。この知識の時代のようなことをすると本当に、すさんだことになってしまう、ね、男性たちは、この、ベニヤ民族のような罪も犯しかねないようになってしまう、そして本当に、女性たちもあのかのレビ人の妻のように、もう性的不貧困を犯しても何かそれがまかり通ってしまうような時代になってしまう。ですから本当にこの知識の時代においては、神様の御言葉から離れる、御言葉をまず第一にするということ、ここから離れてしまうならば、まあ、当然このようなことが起こりかねない。ですから、知識の時代から私たちが学ぶべきは、しっかりと御言葉にとどまるべきだということ。それから、人の思惑、人の欲望、人の都合によって、あるいは人間のこじつけによって、その主の祭り、主を礼拝すること、それを汚してしまってはならない。このことも本当に私たちはよく気をつけるべきです。教会という場所が、ね、人間の教え、人間の都合が第一にまかり通ってしまうと、本当に旗から見れば罪深いような、ね、一般人が見て教会でそんなことが行われていいのって思うようなことも、ね、平気でこじつけ的に、教会の指導者たちが愚かな方に走ってしまうと、そうなってしまう。それは御言葉がないとそのようになりガチであるということも私たちは気をつけなくてはなりません。教会の中においては御言葉を第一にして歩んでいくべきです。どうか皆さんはしっかりと、ね、あのヨシアに対して神様が語られたように、ね、あなたは御言葉、ね、主の教えを昼も夜も口ずさんで、ね、そこから離れることをないようにしなさい。それならばあなたのすることで全てのことが栄えると言われました。またアブラハムもその息子イサクになかなかふさわしい女性が与えられないという時、ね、もうこんな知識の時代のようにもう強引に主の祭りから女性を奪うようなそういう暴行はしませんでした。むしろ信仰によって何が主の御心であるのか、それを、ね、逆算してでアブラハムはもう本当に人間的な考えからすればもう半ば不可能に思えるようなこともしもべに命じて、そしてしもべも主の信仰によってそのイサクの伴侶となるべき女性を主に導かれて、それを本当に入手することができました。まあ、入手っていう言葉もちょっと変なんですけども、でも信仰によって進んでいくならば神様はしっかりとそれを備えてくださる。でも人間的な考えでですね、ああ女性がいない、そうだこうしよう、ね、主の祭りには女性がいっぱい集うからその主の祭りから、ね、入手すればいい、そういう考え方、これは不信仰な考え方で、本当に私たちは信仰によって進んでいき、そしてもし今皆さんが何か足りないことが、ね、あるのであるならば主に求めて、ね、人間的な打算、人間的な都合、それを優先させることなく、これは主の御教えにかなわないことであるというのであるならば、そのような打算は捨て去って、そして主の教えに歩み、御言葉に従って歩んで、そして、ね、ヨシアのように祝福され、 もう昼も夜も御言葉を口ずさんで、ね、水路のそばに植わった木のように栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この知識の時代において本当に荒んだおことが行われる。御言葉がないと、御言葉が軽んじられてしまうと、あるいは主の祭りが軽んじられて、人の都合、人の欲望、人の罪の愚かさの尻拭い的なことで主の祭りが用いられるということがないように、主の祭りはただ主を恐れ敬い、主が与えてくださった恵みに感謝し、喜び祝う祭りとして私たちは保っていくことができますように。どうか教会において人間の都合がはびこったり先んじたりすることがなく、ただあなたの御言葉、これを第一に捉え、あなたを礼拝する主の祭りは主を主体とする祭りでありますように。本当に昨日は御言葉とまた賛美だけにおいて、人間の言葉が一切語られることなく、ただあなたの栄光、あなたのお生まれをあのように祝うことができたことを感謝いたします。まさに主の祭りとして、主を恐れ敬う者として、尊い捧げ物が捧げられました。どうか私たちはこれから本当に御言葉を中心にし、人間の都合、これを後ろに追いやって、ただあなたの御言葉、あなたを喜び祝い、あなたを賛美し、あなたの御前で喜び踊ること。これが本当に私たちの最も最優先でありますように。どうか来年、ますますそのように、主の祭りが、華やかに、健やかに、喜びを持って、あなたを中心に恐れ敬う礼拝として行われますように。どうか、そのように天聖一同が、また、教会、世界や日本の教会たちがそのようにあなたの御言葉を第一に、そして人間の都合やまた人間の好き勝手が下ろされていきますように、どうかあなたが導き守ってください。どうか教会たちがあなたの喜びで満ち溢れ、あなたの祝福で満ち溢れるために御言葉がますます盛んになり、キリストがますます盛んになり、自分自身に対しては十字架の前に下ろされて、ますます人間は衰え、ただあの方、キリストが盛んになりますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたて感謝いたします。鬼人はいない、一人もいない、この御言葉が本当に私たちの中に存在しない限り、私たちは自分よりはびこっているその罪を見たときに、自分の罪はさておき、その罪に対して裁きをしようとする、そういう間違いを犯してしまいます。イスラエルの中において本当に鬼人が乏しい、主の皆を呼ぶ者がいないこの時代、主を呼ばなかった、向き合わなかった、主に聞かなかったということによって、知識の時代、多くの人々は本当に暗いその時代を生きるしかありませんでした。主よ、おの自分勝手で自分が考えていいなということ、それが私たちの主題になってしまい、主の御言葉が私たちの身勝手なことのために私たちの中から排除され追い出されたとき、私たちがやるべきことというのはちぐはぐで、そして自分の罪は去っておき、人の罪は偉そうに裁いてしまう、それも裁きすぎるくらい裁いてしまって、その人々が本当に 息もできないような状態に追い込んでしまう。これがまだ私たちのするべきことであったこと、それを私たちは知識を通してあなたが悟してくださったことを感謝いたします。主よ、私たち今を生きるキリスト者一人一人から、主よ、あなたの御言葉が奪い取られ、そして御言葉が乏しくということがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。御言葉とは何か、イエス様、あなたのご自身です。あなたご自身です。あなたご自身である御言葉を豊かに住まわして、あなたご自身である御言葉が私たちに悟してくださった通り、主よ、私たちがその御言葉に沿って生きることによって、主よ、私たち自身のその歩みを主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって豊かにしていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの王となられて、私たちの王となられて、私たちを支配してください。私たちの王となられて、私たちを守り、保護してください。私たちの王となられて、主よ、私たちを導き、育んでください。あなたが私たちの王となって、私たちをあなたの良き恵みの支配のもとに置いてくださって、私たち自身は一人も主よ、この暗い知識のような時代を味わったり体験したり、自らその時代に陥ってしまったりする間違いを犯すことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。奪い取ることを、そしてまだ奪い取られて悲しむこと、このようなことがなくても十分に、奪わなくても十分に生きられるように、主よ、あなたは私たちの時代を、まだ私たち自身を顧みてくださることです。罪が私たちを盲目にして、このような真理、これを私たちから、この罪なる性質が滅ぼすことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして命名が王となって生きてしまったこの知識がどれだけ暗くて、どれだけ辛くて、どれだけ曲がってて、どれだけ間違えていて、どれだけとんでもない時代であったのかを知った以上、私たちはこの知識に値するような歩み方を一切せず、主よ、あなたを私たちの王と据え、御言葉を私たちの掟とし、そして聖霊に導きを受けながら正しく歩むことができますように、今の時代を生きている私たちキリスト者を祝福してくださり、知識にしっかりと預かった天聖教会一人一人を祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。王がない時代、それぞれが自分の王となって生きてしまった時代、それによって人々の生活は逼迫され、そして人と人の間にあるべき公義はなくなり、そして人は暗い時代を飲み食いして辛く生きるしかなかったということを、私たちは知識を通して悟されました。今日も祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々が救われるために、そして命名が自分という王を下ろしてイエス・キリストを受け入れて、イエス様を王として、そして支配を受け、導かれて育まれて、より良い時代を生きることができますように、今日も主に祈っていきたいと思います。主イエスを豊かに伝え、主イエス・キリストを豊かに信じて、主イエス・キリストに豊かに王となっていただき、主イエス・キリストにあって 歩むことができますようにと、世界中の教会、世界中のクリスチャンを祝福し、世界中の人が救われますようにと今日も祈っていきたいと思います。